次週5月26日は私どもの教会は定期教会総会を行おうとしています。それが終わった後、国分寺教会を会場として西東京教区の定期総会が明日にかけて開催されます。その冒頭で日本キリスト教団の教師試験に合格し、庵主を受領して教団の教師となることを志願する方々に対する議案がまず議せられます。議場がこれを承認可決したときに、その総会の中で直ちに聖教師、牧師とせられる庵主式と言われるものが取り行われます。今日の民数記のところでも終わりのところに手を彼の上に置きとあります。職人任じなさい。庵主というのは手をまさしくその頭の上に置いていくことであります。すでに庵主を受け聖教師牧師とせられている者たちが皆集まり、ひざむずいているその志願者の頭に皆で手を乗せていきます。多くの人々が集いますので、教師たちが集まりますので、とても手が届かないときには前の人の教師の肩に手を乗せながら一緒に祈ります。志願者は教師として立つ制約をし、そしてこの頭に手を置かれた上で聖霊を受けようと祈られ、そしてそこに新たな牧者が誕生いたします。今日の御言葉は、弟子の中から12人が使徒と呼ばれる特別な働きに選び出され召されるところであります。このシエスの選びがいかに重いものであったか、それが夜を徹して祈って選んだというところに表されている。選びというのは大変重いものです。たやすくなされるものではありません。主イエスは夜を徹して祈った、そして選んだ12人を。その舞台となったのは山でした。山は今日の場面の他にも、主イエスが祈るためによく行かれる場所でもありました。祈りの場、神との対話の場所であります。しかしそれと同時に、今日の箇所からこの山は神の選びがなされるその場所である、神の選びがなされる場所である、そう教え示されます。神の御前にて厳かに選び立てられるのです。次週の国分寺教会は言うなれば今日の山に等しいものであるわけです。そして実は今この礼拝も山であるのです。主イエスは教会を祈りの家と仰せになりました。日曜日の旅ごとにそれぞれの持ち場持ち場の生活の場からこの礼拝の場へと 呼び出されて集められてきます。それはまるでみんなで山に登っているようなイメージであります。山の上で12人が選ばれました。12という数字はイスラエルの12部族に重なります。神様がイスラエルの民をご自分の祝福の源として、すべての民に祝福をもたらすために選び立てられたわけですが、この民は12部族とせられて、その使命を果たすようにされていきました。これは神の御業がこの地上になされるとき、選ばれた人々を、ちょっと硬い表現ですが、組織化し、チームを作ってなされるということです。神の御業は単独行動や個人プレーでなされるものではないということです。共同体によるものであり、しかもそれはきちんと組織化されているというのが、まず最初のポイントであります。夜を徹した祈りの後、夜が明けました。東の空から明るくなり、主は山の上に連れてきた弟子たちを身元近くに呼び集めた。つまり、十二使徒とせられた者たちと主イエスだけがいるのではなくて、それ以外の弟子たちもたくさんいたということです。ルカによる福音書のこの後の十章のところでは、なんと72人の弟子が任命されて伝道に派遣されています。72人というのは 12×6 なんです。かなりな数の弟子になるわけです。これを実数と捉えるか、象徴的な意味として完全数として捉えることももちろんできますが、しかしやはり私たちがイエス様のこう立っておられる情景をイメージしたときに、イエス様の周りに12人のお弟子さんが囲んでいるイメージかもしれませんけど、実はもっと多くの弟子たちが周りにいる。そのことを少しこうイメージとして位置づけた方がよろしいかと思います。おそらく私たちが思っているよりも多くの人たちが弟子だとしてイエス様の周りにいる。山の上にもその弟子たちが一緒に連れてかれたわけです。その中から12人が選ばれた。これは一番弟子となったペトロがイエス様に私について来いって言われて弟子になったあの場面、徴税人のレビが収税所に座っているところにイエス様がやってきて我に従えと言って弟子になったあの場面とは違うんです。ペトロもレビも言うなれば一本釣りです。我と何時という向かい合いの中で私に従えと言っている。ところが今日の12人選ぶのは違うんです。たくさん弟子たちがいる中で12人だけを選ぶんです。この選びは人を分けることになります。選ばれるものと、選ばれないものとに。実は普通に考えてそこには、かなりな緊張関係が生じるはずです。例えば、スポーツチームの レギュラーメンバーないし出場メンバーを監督が発表するのに似ているのではないでしょうか。野球でもサッカーでもあるいは駅伝でもいいです。同じチームの仲間としてみんなで練習し励まし合い汗を流して準備してきた。しかし試合に出場できるのは全体みんなが出場できるわけではなく、ごくごく限られた人数になるわけです。そのたくさんいるチームの仲間の中から選ばれていく。ですからそこにはある厳しさがあり、選ばれないという厳しさがあり、そこに大きな緊張感が生じるはずです。選びということの冷酷な現実とでも言うべきものがあるわけです。嫌な響きですが、選びによって差別化が起こる。なんだかんだと言ってもそこに優劣をつけているのが選びの現実ではないか。シュートする確率の高い選手をやっぱり監督は選ぶだろう。ヒットやホームランを打つ打率の高い選手をやっぱり選ぶだろう。その能力の差、違い。言うなればそれが見せつけられる形になるわけです。自意識とは別なところで。シュースがこの山の上でなさっておられる選びも、チームの監督が出場選手を選ぶのと同じなのでしょうか。我々人間が競い合う中でなされる選びは、確かにその力の違い、能力の差を根拠にして選ばざるを得ないし、選ぶことになる。嫌だけど人を振るい分け、序列や優劣をつけていくことになる。シュエスの選びもそうなのか。旧約にも見られる神の選びもそうなのか。否であります。断じて否である。神の選び、キリストの選びは、選ばれた者が上に立ち、優越した者として、支配したりコントロールしたりするものでは断じてない。そうではなく、全く逆で、徹底的に上下で言うならば下に向かい、低く低く下り使えるものとせられていく。偉くなるどころではなく、徹底してしもべとせられていく。これは私たちは最も身近なところで、教会における長老がまさにしかり、長老として選ばれ召されるのも選挙という仕方で選ばれるが、それは人間の選びではなく教会の頭なるキリストの選びである限り、全く優越したものなどではない。徹底したしもべとせられることであります。でももしそこの選挙が、教会総会での選挙が、人々が能力で選んだとしたならば、全く別物になります。頭がいいから、こういう能力があるから、リーダーシップの力があるから、物を書く力があるから、だから長老にさせようしようとして選ぶなら、それは長老とは言えない。 違う。頭なる主イエス・キリストが誰をこの教会の長老として、しもべとして使えるべきものであるかを祈って決断することなんです。だから、長老たちは、自分たちは、教会員に担がれて長老になったとは思ってないはずです。キリストに選ばれたんです。人に選ばれたんじゃない。この人間の選びと、神の選びし、キリストの選びとの違いとは、一体何なんだと思わされる。根本的に違う。次元が違う。原理が違う。競争原理ではなく、甘ったるく聞こえるかもしれないが、愛の原理であります。それは実は甘ったるいどころではなく、極めて厳しいものであります。さて、この選びの御業を山の上で成し終えた主イエスたち一行、山から下っておいでになると、平らなところ、いわば平地には、さらに大勢の弟子たちと、おびただしい民衆が待っていた。主はそのところにお立ちになったとある。それはただやってきてそこにスクッと立った、そんな意味ではありません。自分の身を求める者たちにきちんと見えるようにし、自らを表した。難しい言葉で言うと権限したんです。大勢の弟子たちとは、山の上に行っていないさらなる多くの弟子たちがいたということです。そして、おびただしい民衆。マタイ福音書では、この十二使徒の千人の前のところに、マルコによる福音書では、五千人の給食の奇跡と言われる出来事の時に、主イエスのもとに押し寄せてくる群衆のことを、飼い主のいない羊のようなありさまで、弱り果て、打ちひしがれているのをご覧になって深く憐れまれたとあります。今日のルカによる福音書の御言葉には、飼うもののない羊のようにということは記されておりません。が、そのおびただしいと言われる群衆の数の多さと、集まってきた地域の広さ、ユダヤ全土からサマリア、ティルスなどの海岸地方まで、パレスチナ全域からみんな集まってきた。そういうわけです。いかに主イエスを求める求めが、大きく、切実であったかを示そうとしているようであります。今日は、旧約聖書の御言葉として、民数記の御言葉をもって、このおびただしい民衆が、飼うもののない羊の群れとしてあることを覚えたい。民数記の御言葉は、出エジプトの指導者として、立てられたモーセが、その使命を終えるのだと神様に告げられたときに、モーセが神様に次の指導者となる者、このエジプトを脱出してきた羊の群れの羊飼いとなる者を選び立ててくださいと願い、その願いが認められてヨシュアが選び立てられるというところであります。頭に手を置き、その職に任せよと言われる。つまり、羊飼いとして選び任命したのです。私たちはこの羊の群れというのはあまり身近ではありません。 北海道行くと、羊ヶ丘が観光地になってね、羊に触れることはできます。まあ、北海道に行くとジンギスカンもよく食べますので、羊のお肉は、馴染み深いものではあろうかと思いますが、実際に羊の群れに触れることはまずない。しかし、この羊の群れというのは、この飼う者がいないと誠に悲惨なもののようであります。もう立ちどころにバラバラになっていく。迷い出す羊は出るわ。谷底に落っこっていってしまう羊は出るわ。獣に食われる羊、病気になる羊、飢えてしまう羊、乾いてしまう羊。山から降りてきた主イエスを待ち構えていたおびただしい民衆は、皆主の教えを聞こうとしてはるばるやってきている。病気を癒していただくためにはるばるやってきている。このおびただしい民衆は皆飢えている。そして皆乾いている。そして傷つき、痛み、悩んでいる。このおびただしい民衆は養いを必要としている。癒しを必要としている。それを与えてくれる羊飼いを切実に求めている。癒しを求めてきた人々は何とかして主イエスに触れようとしたとあります。衣の裾でもいい。少しでも触れることができるならきっと癒される。そう思って皆が皆がみんなイエス様に向かってこう手を差し伸べてくるその情景を私たちは心に思い浮かべることがきっとできるでしょう。ああ、どうか助けてくださいと言ってこう手をイエス様に向かって差し伸べる。ヨハネ福音書では、主イエスはご自身のことを良き羊飼いとして例えておられる。ヘブライ書や第一ペテロという書では、主イエスを大牧者と言い表しています。誠にこの羊の群れを飼うことができる羊飼いは、十字架にかかり蘇りたもうた主イエスお一人です。良き羊飼いであり大牧者である主イエスは、弟子たちを選んで、聖霊をもってこの飼う者の働きを託され、そしてご自身は天に昇られていった。主イエスは天の父なる神の右に座しておられるが、この選びの御業は、聖霊と御言葉をもって選んだ、召した者たちによって継続して実行しておられるのです。天にある大牧者は、地にある小さな牧者となる者たち、牧師や伝道師や長老たちという教会という群れの中にそれらの者たちを選び立てられ、その御業をなお推し進めておられる。一番最初の直接主に選ばれた者たちを使徒と特別に言いますが、主の御業のために選びを受けるという点においては、後の牧者たちもみんな同じです。駆け置きただの人間が、選ばれて牧者として召されるのは何のためか。二つあります。この世にあって、主イエスの羊の群れを養う、養いのために。もう一つはその羊の群れの癒しと保護のためであります。命のパン、魂の糧である御言葉による養い。よく牧師は御言葉の益者と言われます。益者、役者と書いて益者と言いますが、その役目とは、まさに一つは、養いとして、御言葉の解き明かし、説教をちゃんとすることです。 もう一つは癒しと保護であります。何のために私たちは生きるのか、その意味と目的を十字架の言葉として、復活の主の現在の言葉として、命のパンをまず配っていく。そしてどんなに人の悪意と邪悪さによって傷つけられても、また己の愚かさゆえに自らを傷つけてしまったとしても、主イエスの十字架の許しによって、十字架の言葉によって、その傷は許され癒されていく。悪と罪とによってお前が一人ぼっちになるようなことは断じてないのだと。必ずどこまでも一緒にいよう。その約束の言葉は空約束ではもちろんない。どん底に落ちるような時にも、そこに主はいます。黄泉の淵に落ちるような時にも、そこにも主はいます。そしてそこから一緒に引き上げてくださる。その御業のために、大牧者なる主イエスは使い人たる牧師や長老をお立てになる。教会という群れのためにお立てになる。それは不思議な御業。なぜ私のようなものがと言わざるを得ないものが選ばれ立てられる。いろいろなものを、あるいは重い過去を負っていても、とても無理ですとお断りしようとするものを、それでも私がお前を選ぶんだと言ってこられるわけです。十字架を前にして誰が嫌だと言い切れようか。ある者は預言者ヨナのように西の果てタルシシ行きの船に乗って逃げ出す者も時にある。しかし逃げ切れない。嵐に遭い、魚に飲み込まれる経験をきっとする。主がお前を選ぶと言われるのは、選ばれる者の能力を買ってのことなのか、人々に信頼され評判がいいからなのか、断じてそうではない。昔イスラエルの民が選ばれ宝の民と言われたのも、数が多かったからではなかった。数で言えばどの民よりも貧弱であったとある。選ばれたのはただ主の愛のゆえだと申命記の七章に書いてある。新約の民として、私たち一人一人が選ばれ召されてきたのも同じであります。牧師や長老だけではありません。皆さん一人一人が選ばれてきているはずです。選ばれて召されてきている、同じであります。何か見どころがあって役に立ちそうなものだから選ばれたのではないでしょう。はたから見たらいい人ですねあなたはって言ってもらえるかもしれない。しかし自分でちゃんと内側を自分で見てみれば、本当のところを言えば箸にも棒にもかからないようなものだ。それなのに全てを見抜いておられるにもかかわらず、お前を選ぶというではありませんか。不思議としか言いようがない。主の愛のゆえに、その愛は説明のしようがない。だから、事実でしかないんです。この主の選びを信じ、受け取ったならば、そこに立って生きていくっていう時にはもう、あと自分のすべては選んだ方にかかっていることになるのです。 主イエスの召しは、選びは、牧師長老という任務を与えられた者たちだけではなくて、すべての者、信仰者、キリスト者、あるいは今招かれつつある者たちに与えられていること。だから、その者は皆、自分の人生の道は、すべて自分を選んだ方によって立っているのだと言える。そこに変な肩の力はスーッと抜けていくんです。こう闇雲に肩に力がこう入れて、頑張っていくぞーってみたいにしてですね、自分の人生切り開かないばーって、そういう生き方からは離れる。自分は選ばれたんだ。ということは、選んだ方がいる。選んだ方は選んだ責任をちゃんと果たしてくれる。キリスト者は、皆自分の人生の道は主によっている。その主の選びと召しは、その主イエスご自身が開かれたしもべの道への召しであります。しもべの道は狭く細い。その入り口は十字架の許し、復活の命を信ずる信仰のみで通れる。狭き門だ。その信仰以外の余計なものを持ったままでは通り抜けることができない狭き門だ。自らを振り返ってみるに、本来自分という人間は、いや、イエス様、神様、私こういうことも頑張ってやってきました。こういうお勉強もしてきました。これだけ一生懸命祈ってきました。そういうものを一生懸命抱え込みたい人間なんです。もちろんイエスも信じてますって言うんですけど、いざその狭き門を入ろうと思って引っかかるんです。それが入れない。本来どう考えても自分にその狭き門をくぐることなど、ああやっぱり自分には無理だと思えてくる。自分にはクリスチャン、キリスト者なんかなれないって思えてくる。しかし、考えられない憐れみ深さにより、聖霊の助けによって、聖書の言葉を、現在の、今の生ける復活の主が、この自分に直に語りかけてくる言葉として聞き、その言葉に身を託す思いに、決心に導かれる。我らを選んだ大牧者なるお方は、ご自身に選び返してきたものを、どこまでもとことん面倒を見てくださる。面倒を見るんです。許しの御言葉という命の糧を与え続ける。だから礼拝というものはまさしくこの主の食卓であります。この主の食卓、その主人は、もちろん、イエス・キリスト、そのお方。今日もこの食卓が備えられてあり、今日もその養いのパンがこのように与えられている。そして、ここにたどり着くまで、様々な傷を負い、痛みを抱え、疲れ果てて、崩れてしまいそうなものに、私がついていると。どこまでもお前と一緒にいる。 そう言われ、その言葉をもって私どもを癒し、励まし、力づける。私たちはこの山から、さあ山を降りていけって言われる。この食卓から、さあ立ち上がって自分の持ち場に行きなさいと言われる。祝祷を持って。あなたも主の御用のために、福音を伝えるために、一人の信仰者として、一人のキリスト者として、あるいはまだ洗礼まで至ってなくても、すでに御言葉に預かっているものとして、選びの中に入れられてつつあるものとして、養われ続け、癒され、守られる幸いを、今ここにともどもに感謝しながら、この選びに応えていく歩みへと立ち上がろうではありませんか。